信仰に基づいてと題して静久子先生より説教をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙に一章の終わりの部分をお読みいただきました。23節をもう一度お読みします。神を証人に立てて命にかけて誓いますが、私がまだコリントに行かずにいるのはあなた方への思いやりからです。神を証人に立ててとは、随分大げさな言葉ではないでしょうか。神様に証人になっていただくほど重要な事柄について、しかも命にかけて誓いますというわけですから、大変に重い言葉です。命にかけて誓いますというのは、私自身の命、私自身の魂をかけてという言葉なのですけれども、それほど重大な事柄っていうのは何かというふうに続きを見ますと、パウロがコリントに行かずにいるという、コリント訪問、コリント教会への訪問のことなのだということがわかります。で、それは神様を証人に立てるほどに、また命にかけて誓うほどに重要なことだったのでしょうか。で、今日の箇所の前のところで、パウロはコリント教会の訪問を計画していたということ、しかしそれを何らかの事情でやめざるを得なかったこと、で、それについて教会の人たちがパウロを、しかりと否を同時に言う、イエスとノーを同時に言うような信用ならない人物だというふうに非難したと、そういう伝道者だとパウロに不信感を持ったということが語られていました。で、15節を見ますと、このような確信に支えられて、私はあなた方がもう一度恵みを受けるようにと、まずあなた方のところへ行く計画を立てましたというふうにあります。で、このパウロの計画が実現されるのだと思っていた教会の人たちは、パウロがコリントに来られないというふうに分かりますと、軽はずみだというふうに非難します。そして、そのことを踏まえながらも、パウロは、福音とは何かと、キリストの十字架の贖いの御業によって神様の大いなる叱りがこの世界を覆っているというふうに話を進めていきました。で、ところがその話がまた、今日の23節24節に至ってコリント訪問延期また中止の話に戻ってきているということです。で、パウロという伝道者とコリント教会との間柄というのが、なかなか難しい微妙な関係になっていたということが、分かりますが、パウロはこの関係というものを、あまり気にしないでおこうと、放っておこうとは考えなかったようです。で、むしろ非常に強い思いを持ってこの一連の出来事、また教会の人たちが自分をどう考えているかということに注意を払って対処しようとしています。で、それは神様がご覧になっている中で御心にかなうあり方というのを考えてのことでした。で、私たちの人間関係というものも、全く意図していないことで攻撃を受けたり、思いもよらないような人間関係のもつれに巻き込まれたり、弁解を許されないようなことというのがあったりします。で、けれども私たちは神様に祈るということを教えていただいていて、たとえ誰も理解してくれないとしても神様が正しく分かっていてくださるということに深い安心と慰めをいただいています。で、23節の神を証人に立てて命にかけて誓いますというのは、そのパウロと教会との関係のもつれというものを、神様に委ねようとする、そういうパウロの信仰、神様の真実こそが自分たちを覆っていてくださるのだという、そういう信仰を表しています。で、大変有名な箇所ですが、第一コリントの10章の13節に、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。 あなた方に逃れる道をも備えていてくださいますという箇所がありますが、この逃れる道というのは試練の際に新しい解決の方法が示されるというだけではなくて、神様ご自身のご臨在といいますか、神様がこのところにいてくださると、今までもそれ分かってたつもりだったけれども、本当にそれが真実に力を持っていると、神様がいてくださるんだから大丈夫なんだと、そういう信仰の目を開かれると、そういう意味も含まれていると思います。で、今日のところでコリント訪問を延期する、中止するという、一見小さなことであっても、パウロがここで、人間的な思いでこれを解決できることではなくて、まさに神様を中心に御心にかなったもので、この決断がそういう御心にかなったものである必要があるというふうに考えて、教会との関係を神様を中心に捉えようとしていたということがわかります。そして最終的には私たち自身の、自分たち自身の思いを超えて御業がなされるだろうと、そういうふうに委ねる信仰です。日常の小さな出来事、信仰に直接関係がないだろうと思われるような出来事の中にも、神様がお働きくださって御業をなしてくださって、福音のために私たちをお持ちくださるということをまた改めて教えられる思いがします。で、23節を見ますと、コリント訪問を延期した理由として、思いやりからだったというパウロの言葉が見られます。で、コリント教会へ行く行かないということで、こんなふうに教会に対して配慮しようとしているという伝道者の姿に改めて驚かされます。で、パウロという人は、私たち直接会うことができないわけですから、本当のところは、完全にというか分かるものではないんですけれども、手紙を見ていますと、小さなことに念入りに対応する人であったという印象を持ちます。資質として大雑把な人であったようには思えません。行き届いた配慮をして誤解する人だったように思います。で、そしてそれは、性格的にそうだということ以上に、教会にとって大切なことは何かと、福音に生きるってことはどういうことか、それを伝えようとする姿勢が非常にはっきりしているということであると思います。何においても、またどのような状況にあっても、自分たちに福音を語りかけ、神様のご計画とご配慮をさやかに示そうとする、そういう牧者を教会は求めていきますけれども、パウロはそういう伝道者であったというふうに思います。で、この思いやりからコリント訪問を延期したというふうにあるところから、教会の人たちがパウロのこのコリント訪問を延期するっていう決断を、思いやりがない、そういうやり方だと非難したのではないかというふうに考える人もいます。いずれにしても、教会の人たちがこのパウロの、パウロがこのコリントに来ないということに不満を感じていたということですけれども、パウロにしてみると、それが教会のためだと、あなた方のためだと考えてのことでした。自分の思いを理解しない教会に対して、粘り強く、また熱心に語りかける伝道者の姿というものを見ることができます。で、人間関係において難しい状況に置かれることがある私たちに示された一つの在り方が、ここには示されていると思います。怒りや攻撃や、また切り捨てといったことも当然と思われるような状況でも、落ち着きを持って些細なことに配慮しつつ、諦めずに福音を、信仰のことを語り続ける伝道者パウロの姿というものを見ることができます。で、それは苦難の道を耐え忍び、父なる神様に信頼し続けられた御子イエス・キリストの姿にも通じています。 主の十字架によって罪を許され、ご復活によって義としていただいた何にも代え難い恵みの中で隣人との関係を築くということを神様がお喜びくださるのだというふうに思います。伝道者パウロの牧会者としての姿から、イエス・キリストの父なる神様への従順なお姿や贖い主としてのお姿、復活によって新しい命をくださる恵み深いお姿にまで目を向けるということを許されています。コリント教会の人たちが自分の言葉をどんなふうに聞くだろうかと、パウロは注意深く話を進めています。24節には、私たちはあなた方の信仰を支配するつもりはないというふうにあります。で、こんなふうに書くということで、やはり、教会の人たちの中に、パウロ先生たちは私たちの信仰を支配しようとしていると、大変権威的、支配的だという声があって、それをパウロたちが知ったのではないかというふうに考える人がいます。で、信仰を支配するというのはどういうことなんでしょうか。で、ペトロの手紙1、5章を見てみたいと思いますが、新約聖書の434ページになりますが、ペトロの手紙1、5章の3節を読みします。で、この箇所は、教会の長老たちへの勧め、勧告として記されている部分ですが、5章の3節、委ねられている人々に対して権威を振り回してもいけません。むしろ群れの模範になりなさい。で、長老には群れを導く務めが与えられていると。で、そしてそれは2節にありますように献身的になされるもので、神様が自分に委ねてくださった群れとして、使える思いで導くようにという、そういう勧めです。そして5節と6節見ますと、6節です。だから神の力強い御手のもとで自分を低くしなさい。そうすればかの時には高めていただけます。そして7節には、思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです、というふうにあって、神様が教会の群れを心にかけていてくださると、そのことに信頼して、自分自身は神様にすっかりお委ねして、献身の思いを持って群れに仕えて歩むようにと、そういう勧めがなされています。これは、パウロの手紙ではありませんけれども、パウロもまたこうしたことを踏まえて群れの導き手となるということを願っていたのではないかというふうに思います。で、そしてそれが信仰を支配するつもりはないという言葉に表されているのではないでしょうか。そしてその信仰を支配するつもりはないという言葉に続いて、むしろあなた方の喜びのために協力するものですというふうにあります。あなた方に協力するものだという言い方も、不思議な言い方ですけれども、あなた方の喜びのために協力するものだと、この喜びっていうのは信仰者の喜びのことだろうと想像がつきます。で、テサロニケの信徒への手紙の1において、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることですというふうにパウロは語っていました。テサロニケ教会のメンバー、キリスト者たちの姿として、このいつも喜ぶこと、絶えず祈ること、すべてに感謝するということを描いたわけです。で、それは キリスト者という存在がこうした姿を取るものであるということを示して、キリストがそれを喜びくださるんだと信じていたからです。私たち自身はいつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝するというあり方から遠い自分の姿というものを知らされていますけれども、キリスト者、すなわちキリストの救いに預かったものはこうした生き方を与えられていますし、そういうものとして新たに生まれさせていただいたはずだというふうに聖書は語っています。ですからパウロはコリント教会の人たちに、あなた方には喜びが与えられていると、それ救われた者の喜びなんだと、信仰による喜びの生活が、祈りと感謝を合わせ持つ、で感謝できないと思うような現実を生きるときにも、なおそこに神様の御手が働いていることを信頼して、また神様のご計画の実現を期待して祈っていくわけですが、パウロはこの教会の人たちの信仰生活というものがまさに喜びの生活なのだと、そして私たちはそれに協力する自分たちなのだというふうに表しています。で、この協力するものというのは、協力する喜びのために協力するものですというふうにあるんですけども、助けてと言ったり、共に働くものという、そういう意味の言葉が使われています。信仰を支配するのではなくて、権威を振り回すものでもなくて、共に同じ信仰に預かったものとして互いに助けたいんだと、そういう願いが伝わってきます。伝道者というのはこのように自分だけではなくて、群れの仲間と共に喜びの信仰生活を歩む、そういう幸いな存在なのだというふうにも思います。御言葉を語り、祈り、賛美し、喜ぶことができると、パウロはこういう伝道者の喜びを感じることができた人なのだというふうに思います。で、24節の終わりのところに、あなた方は信仰に基づいてしっかり立っているからですというふうにもありますが、このコリント教会の人たちが信仰に基づいて生活をしているからこそ、自分たちはその人たちを助けるものとなる、教会の人たちの信仰生活があってこそ自分たちはそれを支えるものとなるというふうにパウロは考えていたわけですね。で、この前のところでは、その教会の人たちがパウロの在り方というか、パウロの決断を非難したという話がありましたから、その信仰に基づいてしっかり立っているということと、その教会の人たちの姿勢というものが矛盾したもののように思うんですけれども、パウロは教会の人たちが信仰に立っているというふうに語ることで、今までもそうであったし、これからもそうであるということを教えようとしているのかもしれません。で、教会の姿というのは決して欠けのないものではなかったわけですけれども、それでもキリストに固く結ばれていると、そして私のものだと神様から判子をいただいて聖霊を与えられている、神様のことされている群れですから、信仰に立つ群れなんだと表現するしかないというふうにマック・パウロは考えていたということだろうと思います。で、翻って私たちもまた信仰に基づいてしっかり立っているもの、救いにしっかりと立ち、これからもそうであるものとされているということを、御言葉を通して教えられている、そのことを覚えたいというふうに思います。自分自身の歩みを振り返ると、極めてあやふやで心もとない歩みしかできないにもかかわらず、神様が私たちに助けてを送ってくださっています。コリント教会にとってそれはパウロたち伝道者でした。で、私たちの教会の交わりにおいても、救いのために互いに助け合う、そういう友が与えられているということは本当に感謝のことだというふうに思います。キリストの復活の出来事というのは、私たちの人生をすべて変えてしまいました。 どれほど虚しく惨めな世を生きるとしても、どれほど辛い状況に置かれているとしても、なお私たちは許しをいただき義とされて、神様の御手に非常に大きく包まれています。生きる時も死ぬ時も神様の御手のうちに入れていただいている、そういう約束を互いに喜び、信仰に基づいて救いに入れられたものとして互いに使い合う、そういうものとされたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。あなたが私たちの救いのために御子を送ってくださって、十字架の贖いを成し遂げてくださり、また復活によって私たちに救いを与え、義と認めていただく恵みに預からせていただき、本当に感謝をいたします。イエスキリストのご復活を祝うイースターのこの夕べに、神様が与えてくださった本当に大きな恵みを共に覚えることを許されて感謝いたします。私たちの信仰が本当に頼りないものであるにもかかわらず、神様が私たちに教会の群れを与えてくださって、互いに励まし合いながら、また互いに仕え合いながら信仰生活を、教会生活を続けるように招いてくださっていますことを感謝いたします。どうか与えられています交わりの中で信仰を、励まされつつ歩むことができますよう、御言葉の慰めと励ましを与えてくださいますようお願いいたします。私たちは死の力、また罪の力に支配されていますけれども、キリストのご復活の大きな恵みによって全てが覆われて、神様の光が語られている世界を生きています。どうかこの大きな喜びをますます知るものとされ、それを伝えることができるように聖霊の導きをお与えください。私たちが教会の信仰を受け継いで、その信仰に基づいて生きることができますように顧みてください。また神様が救いを語ってくださっていますので、どうかすべての人たちが救いへと入れられますように、多くの方たちを神様の恵みのもとに置いてくださいますようにお願いいたします。困難な生活を送っている方たちや、さまざまな問題を抱えているお一人お一人に、神様の特別な慰めとお支えがありますようにお願いいたします。御言葉によって慰められ、支えられて地上の生活を歩むことを許されますように、また死の後にも神様の御手の内を歩むことを許されますようにお願いいたします。ご復活の恵みを感謝して、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
起立して賛美歌270番。
を続けゆかこの世の危うき恐るえしや我が主を頭と仰ぎ見れば力の泉は湧きて尽きず恵み深き主の息泉は釣ればわずかに残る日深いお湯主イエスの都をたどり山地も安けき道いかで迷うべきなどてつかるべきまっすぐに見神へ近づき信仰の空が身の杖とたのま鋭き剣もくらぶれしや世々の聖とらを強く生かしたる御霊を我にも与えたまえ。アーメン。
着席してください。信用感謝献身の印として献金を捧げます。御用を羽宮恵子氏にお願いをいたします。
天の父なる神様、このイースターの日、 この夕べに私たちをもう一度お集めくださり、あなたの前に礼拝をお捧げすることができます幸いを本当に感謝いたします。また今シスト久子先生よりを通して御言葉から聞きました。本当にコリントの人たちがあなたを喜んだように、またテサラ向けの人たちがいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいと語ったように、私たちにも喜びが与えられていることを、イエス様のゆえに喜びが与えられていることをもう一度感謝いたします。神様、この新しい週あなたと共に歩めます幸いを心から感謝いたします。あなたが共にいてくださることを本当にありがとうございます。神様、この恵みを知らないでいる方々がまだたくさんいらっしゃいますから、どうぞその方々の上に臨んでくださり、ここに教会があることをお知らせくださいますようにお願いいたします。また今捧げましたもの、どうぞあなたのご用にお持ちくださいますようにお願いいたします。このお祈り、イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
共に主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英賛美歌21-25番、その後祝福をいただきます。 上で幽霊杯を終わります。